そんなの高額すぎるよっていうにもならなかった。だからもうこの日本人の方ずっと苦しい思いをしていたわけです。そんな通るはずないとは言い切れないわけで、自分は外国人なわけですから、やっぱその辺でも不利じゃないかと、まあ、いろんな不安がどんどん出てくる。しかもアメリカは陪審員制度ですから、つまり裁判する側みんなアメリカ人、まあ、ものすごいアウェーです。どうなるだろう、本当に正しい判決が下るんだろうかと、いろんなことを思い巡らして、まあ、この人クリスチャンだったんで、まあ、ずっと祈っていたんですが、そのある時、敵を愛し迫害する者のために祈りなさい示されて、あっと気づいた。ずっと自分のためばかりしか祈っていなかったと。相手はどうなのかと全然そのことに思いは至らなかったなと。相手もある意味被害者であると。そのつまり何でも日本人がやってきて自分と事故したんだと、まあ、相手の方も日本人がアメリカにやってこなかったらみたいなところから、もう5億円という、そういう思いに至ったのではないか。そう考えたら相手もまた癒され慰められるべきだ。私自身相手がどうだと、そうするといつまでたっても終わらないわけです。そうだ、主の祈りを祈ろう。相手を許しますので、どうか私をも許しください。そう祈るようになってから、ガッと変えられるんですね、状況が。突然原告から提案があって、5万ドルで、まあ、それでも相当な金額ですが、5万ドルだと保険の枠内である。でそれで和解ができた。思いという、本当私たちはなかなかそこから抜け出せなくて、神様の与えようとするもの、神様のご愛に心を閉ざしてしまうことがあります。祈りの中で、しかし神様はそのことを変えてくださり、私たちの重荷すべてを取り去って、安心していきなさいと、その辺へと導いてくださるお方であることを思い、私たちは愛してください、こうしてくださいというその願いから、いや、あなたも最善、あなたが全ての人を愛し罪人をも救うために十字架にかかってくださった、そのお方であることを示してくださいという、委ねるという、明け渡すという、その祈りに本当に変えられていく、そういう祈りがなされることを願うのです。ハンナは自分の魂をすべて注ぎ出して、そして祭司エリから、安心していきなさい、イスラエルの神があなたの願ったその願いを、あなたが明け渡したその委ねる心に対して叶えてくださるように、そうすると18節に、彼女は、はしためがあなたのご好意を受けられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかった。状況は何も変わっていません。しかしハンナは完全に変えられました。本当に祈りによって、祈りの中で、神様はその人を作り変えてくださる、その心の委ねられた心に変え、その全ての思いを取り除いて、空っぽになったものに愛を満たしてください。神戸の まあ、ホスピスの始まりを成したそういう病院があるそうですが、まあ、その病院に末期のがんの夫人が入院されたそうです。がんが進んでお腹がもうパンパンに膨れて、そうして苦しむ、でしかもその病気のためにうつ状態になってしまって、もう会話もできないと、まあ、何も言いたくないと、誰とも接したくないと、その患者に見習いの看護師さんがつくようになったんです。お医者さんに対しても痛いですかって言っても何も言えない、どうしていいやらと、お医者さんですらどうすることもできないのに自分が何ができるかなんですが、でもとにかく手を握ってじーっとそばにいて、痛いと言ったらここですか、ここですかって手を当て、本当に手当てですね、手当てて、で苦しいって言ったらさすってあげる、そういう時間がずっと過ごされていくうちに、この夫人がその見習い看護師には言葉を発するようになっていくんです。本当によくしてくれるね、少しずつ自分のことを話すようになったんです。私にもあなたのような若い時があってねと、そして生まれた頃、結婚して子供を産んだこと、その子供の育てる苦労、でもなかなか子供と今は会えないんだ、そういう話が進んでいって、そうしたら痛みや苦しみを言うことがなくなっていった、自分の全てを少しずつでも打ち明け、明け渡し、委ねていく中で、その夫人はお腹のその腫瘍が私の赤ちゃんだ、子供だと、まあ、それは病気が進んだゆえのことでもあるかもしれませんが、でも神様がまた哀れみを持ってそのように書いてくださったり、まあ、看護師はそう受け取って、いやそれは子供じゃないですよとまた否定しなかったんですね。それもまた受け取って、今日動いたんだ、本当ならば、まあ、お腹の中の腫瘍が動く痛み苦しみにつながることが、でもそれが生きているっていうことなんだと変えられていったっていうんです。でとうとう最後はもう苦しいということがなくなって、静かに旅立っていかれたといいます。なかなかそのように私たちが自分の全てをさらけ出して、それを聞いてくださるお方があるという体験はできるものではないかもしれません。いや、そんなことはむしろ言えなくて、なんとかそれをどっかに隅に追いやって足を引きずるように歩んでいる人がたくさんいるんではないだろうか。そういう中で、教会の中で本当に酔っているのではないかと思われるような、そのような姿で全てをさらけ出して、しかしこのお方はその私を顧みてくださいます、だから全てをあなたにお出しします、全てを捧げ切ることができ信じ切ることができる、それほどまでに自分の一切を受け入れ愛してくださり、そのために御子をも与えてくださるお方があると魂に刻み込むことができるのは、なんと幸いなことだろう。そうして自分の痛みのその原因であるそのものをも神様は用いて益としてくださるという、そんなことをもうお出来になるお方が あるということを信じることができるのは、なんと幸いなことだろうか。私たちが、そのような深い神様との出会いがなされるような、祈りには、そのような素晴らしい恵みがあるということを知ることができるように、心から願います。お祈りをいたします。イエス・アリス様、私は心に悩みのある女です。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。天の父なる神様、すべてをご存知であるお方に、アダムとエヴァのように身を隠しあなたから隠れてしまうのではなく、かつてそうしたものであったことを認め、しかしそのような私たちを見つけるまで探し出してくださって、そのすべてを清め神の子としてくださる恵みを信じて心から感謝いたします。どうかこれからも私たちがあなたにすべてを打ち明け洗い清めていただく、この恵みに生きるものとなるように、あなたに魂を注ぎ出し絶えず新たにしていただく、その喜びを得ることができるように、あなたはそのようにして私たちを待っておられ、答えてくださるお方であることをまた伝えていくことができますように、お一人お一人をこの教会を豊かに祝福してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。